生花で綴る藤枝の歳時記、南条忠義作。瀬戸川、花志川、朝比奈川の流域、市の南部には美しい四季の移ろいや歴史、文化が息づいています。そのような風土の中の一つに、昔懐かしい年中行事があります。無病息災を願う夏祭り、打ち上げ花火、秋の五穀豊穣に感謝する秋祭りなどの行事です。かつてこのような年中行事を通じて、家族ぐるみの温かい人間関係の絆が、人への思いやり、素直さ、感謝の心を育んできたのです。家族の絆が村の絆、郷土の絆となって、美しい郷土を作ってきました。しかし昨今の飽食の時代にあって、あの頃の素朴な人情、思いやり、素直さは失われつつあり、家族、学校、社会の崩壊となり、深刻な社会問題となりつつあります。このような社会風潮を見直し、本来あるべき素直な心に戻るために、生花で綴る藤枝の歳時記と題して脚本を思い立ちました。どうぞお聞きください。
7月、文月、稲の穂が膨らんでくる月。7月は日差しが強くなり、一段と暑さが厳しくなります。中旬には志田郡下の村々では五歳提灯祭りが始まります。朝早くから打ち上げ花火がお祭りを知らせ、鎮守の境内には大小の提灯が飾られます。夕方になると一斉に提灯に火が灯され、青々とした稲田の向こうに蛍の火のように遠くまで並んだ風景は絵のようでした。
大井川、瀬戸川、花志川は毎年洪水が発生し、水が引いた後の川の流域には決まって疫病が蔓延し、尊い人命が奪われました。村人は水害の犠牲者の供養と洪水よけ疫病の平癒を願って、夏のお祭りを行ってきたのです。この夏を家族が無事に過ごせますようにとの願いが込められておりました。夕食後、普段静かな社に行くと、こうこうとした明かりで境内は明るく、アイスキャンディーやかき氷の店、その他露店が立ち並び、大勢の参拝人で夜遅くまで鎮守の森はにぎわったものです。中旬以降になると台風が必ずやってきました。アメリカの占領下にあった当時、台風にはアメリカの女性の名前が付けられ、キティ、ジェン、アイオンなどがありました。20日過ぎ、梅雨明け間近の頃、海洋訓練が焼津の乙女ヶ丘海水浴場で行われました。山が育ちの子どもたちは海が見るのが嬉しくて、真っ赤に日焼けして思う存分訓練や水泳に励みました。ハンモックで寝るのも初めて、集団生活、ボート漕ぎ競争、今でもその当時のことが鮮明によみがえってきます。夏休みが始まると、瀬戸川での摂取、川での水遊びなど、日焼けして何枚腕の皮がむけたと自慢したものです。梅雨明けの真っ青な空には入道雲が湧き上がり、セミが鳴き始め、夕方になると一面の稲田に夕方が一列になって延々と続き、 青白い光が夜通し灯され、夏の風物詩でありました。7月は先ほど申し上げたように、この夏、台風をはじめとする自然災害から家族を守り、稲への病害虫駆除、疫病の蔓延がないように願う月であったのです。暑い、とにかく暑い。暑い中にも子供たちは暑さに負けずに元気に精いっぱい過ごしました。
8月、葉月。稲の穂が成長する月。8月、行事の多い月です。7月末の釜の口開け、旧盆の迎え日に始まり、菩提寺のお瀬書き、七夕の行事があります。旧盆の迎え日、送り火は、どこの家でも家の前で松明を灯しました。瀬戸の屋街道、花市街道筋では、永遠と松明が灯され夕食後、家族は夕涼みがてら宴台を出し、その周りで子供たちは将棋や花火を楽しみました。菩提寺でのお瀬書きも、子供たちの楽しみでした。普段、白米のご飯はめったに食べないので、レンコン、人参、ごぼう、昆布の入った箱弁当は最高の食事でした。旧七夕も子供たちの仕事でした。水浴びの帰り、男だけを切り、シュロの葉っぱで作った細い紐で、短冊を笹につけて家の表に飾ったものです。その夜、夕涼みに出て、天の川や剣牛星、食女星を探したり、お団子を備えたり、笹の葉さらさらの歌を歌いました。13日から始まる旧盆は、帰省したおじさんやおばさん、親戚の人たちがお棚参りにやってきました。まだ珍しいぶどう、シダナシ、カルピス、スイカ、桃など、普段食べられない果物が農農さんの前に作られたお棚に備えられました。東京や名古屋に就職、進学した友達と久しぶりに会って、旧交を温めるのもお盆の楽しみでした。打ち上げ花火、河原での揚げん台などの行事が瞬く間に過ぎてお盆は終わります。16日の早朝、家族全員で瀬戸川に少量送りに出かけました。川岸に供え物を並べ、香花を供え、松明を燃やし、瀬戸川は少量送りの家族でにぎわいました。お線香の匂い、松明の煙が川岸いっぱいに流れ、先祖の霊をお送りしました。8月末まで送り火を灯しました。24日は地蔵盆です。早朝から花火の音が聞こえ、瀬戸川の堤防や村の辻にあるお地蔵さんの前では、夕方おばあさんたちのお正夜が始まり、御栄華の声、鐘の音がわびしく川面を流れ去ってゆきます。この夜、各地のお地蔵様の打ち上げ花火がしきりに上げられ、夜空を照らし、仕掛け花火の音が夜遅くまで聞こえてきました。お盆が過ぎて朝夕は、すっかり過ごしやすくなります。でも台風はしきりに本土に接近し、ラジオの台風ニュースに一喜一憂したものです。210日、220日までは油断ができないのです。8月は祖先をお迎えし、地蔵盆を行い、先祖の霊を供養する信仰の月でした。8月末、遊びすぎて夏休みの友を眠たい目を拭いながら、母親や兄さんたちに教えてもらったこともありました。